どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目によみがえられた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。最初に1分動画を見たいと思いますが、今日は、先週目視録を見ましたけれども、その中に出てくる7つの教会ということに関してですね、見てみたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは7つの教会です。黙示録の1章から3章までは7つの教会のことが出てきます。教会時代とはペンテコステ以降、教会がスタートしてから観覧時代までを表します。これは西暦1年から100年はエペソの教会というような時代別の教会を意味してはいません。各時代全世界に存在する7つのタイプの教会を表しています。つまり全世界全時代における教会はこの7つに分けられます。さて7つの教会のうちいくつかの教会には再臨の記述があります。例えばテアテラ、ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。またサルデス、もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。さらにフィラデルフィアには、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと、観覧時代には守ろうという記述のところまであります。これは再臨の時にこれらの教会が存在することを表します。仮に時代別と考えるなら、再臨直前の教会というのは7つの教会の一番最後に書かれているラオデキアということになりますが、他の教会にも再臨の時存在するという記述があるのです。つまり7つの教会はエペソから始まってラオデキアに至る時代順に並べられた教会ではなく、各時代各時代に存在する7つのタイプの教会を表すということになります。この7つのタイプの教会に世界のすべての教会は分類することができるのです。それではまた。
はい、ありがとうございました。これからその7つの教会及び黙示録についてですね、少しずつ見ていきたいとは思っています。それでは、今日は聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ちょっと時間がありますね。これ余談ですけれども、先週ですね、アフガニスタンに行っておられました福岡県の医師であった 中村哲さんという方が、テロといいましょうか、襲撃されて殺されてしまいまして、彼はあんまり報道では言われていませんが、実はクリスチャンだったんですね。で、お医者さんだったんですけれども、一回行って、そして出会って、そして目の前に困った人はほっとけないということで、医師だったらやっぱりほっとけないのは普通だろうというか、全然気負わずにそれで助けるようになってずっと医療してたんですけど、どんなに医療を頑張っても大干ばつが来た時にもうどうしようもないと、水もなければ、その時に、もう白衣を捨てて、用水路を作ることにされて、で、いろんな意見があったんですね。日本から技術を持っていけば簡単にできるとかね。でも彼はそうやって作ったとしても何かあった時に、また日本から呼ばなきゃいけなくなって困ってしまうと。で、彼らの先進国の理論とか先進国の考えではなくて、彼らのその土地の彼らのやり方と彼らでもできるようにということで、彼らを使って、その本当に江戸時代からね、やり方を持っていって彼らでもできるやり方で向こうにあるものでやったんですね。だから彼らを使ってですね、でみんな協力してくれて、7年かかりましたけれども、すごい大きな用水路ができて、全く砂漠だった場所に、緑が溢れています。テレビ見ない方は分かると思うんですけどね。私あんまり恥ずかしい話ですけど知らなかったんですけど、ちょうどなんか知らないけど、最近テレビ見てなかったんですけど、ちょうどなんかニュースがあって、へえと思ったら NHK で特番を組んでですね、で見る気はなかったんですけど、なんとなく見てたらなんか引き寄せられまして、久しぶりになんか深くない、激しくないで深く泣いたって感じですね。それちょっと感動いたしました。でこの人クリスチャンかなと思ったんですけど、だから次男が調べてくれたらクリスチャンだったんですね。でそれ感動したのは、その結局彼は襲撃で殺されてしまいましたけれども、あの用水路ですね、もし壊れても彼らはもう自分で直せるんですね。彼らが自分たちの手で作った 自分たちのどこかから何か持ってきたんじゃなくて、あそこにあるもので自分たちの手で作った、要するだから自分たちで直せるし維持できるんですね。それをすごくまあ言われたんですね。それでまあされたんですけども、でなんでこの話をするかって、それを思い出した時ですね、あの平牧師、天国に帰った平牧師のことを思い出して、カンボジアに行くと、車があるんですけども、まあ、大体いつも2台あるんですが、1台はですね、平牧師がまだ存命中にカンボジアに行って、あの買われて検品したんですけど、自分で見て買って検品されたんですね。でそれは平牧師は最先端が好きなんですね。典型的な男性でですね、車大好きで最先端が大好きだったんですね。ところがカンボジア行った時はそれではダメだ、この国にはこの国にふさわしい車があるって、一切電気系を使わない、全部手動式の、窓も何もかも全部手動式で、そしてちゃんと壊れた時にその部品が代わりがある、この国で代わりが調達できるものって一生懸命選ばれて、トヨタのハイエースだったんですけどね、すごくあのいい、だけどそれを何て言うかな、向こうでも調達できる形のを選ばれたんですね。でなんとですね、もう10年以上経ってますが、彼が選んだハイエースは今も使われています。平牧師は手に帰りましたけど、この前先日家族、奥様が行かれた時にね、その夫が買ったそのハイエースが動いてるみたいなのがすごい感動されていました。でもう1台はですね、4台変わってるんです。いい車いっぱいあったんですけど全部ダメになって、今4台目かな、4台目か5台目です。でも平牧師の方は今でもその車が使われてて、バンで子供たちを乗せてね走ってるわけですね。我々が行っても時々逃してまいりますけど、でそのことを思い出してね、なんか共通項があるなと思って、こちらの理論じゃなくて本当に向こうの人の立場に立ってやったっていうね、なんかそれをすごく思ってね、感動いたしました。まあ、今日のメッセージは直接関係しないんですけれども、なんかあのクリスチャンのあるスピリットを生きた人だなということを思います。で私たちも知らない間に自分たちの義でぶつけていくんですけども、本当に相手の立場に立っていかないといけないなということをね、まあ、私60歳になったんですけど、60になって最近しみじみ思います。言い換えれば今までいかに自分のあれを押し付けてきたかということなんですけども、なんかやっと今最近になってそれをしみじみ思うようになってきたんですね。本当に相手の方に立ってものを見ないと見えないことがあるなってね。まあ、あの日本の技術を持っていけば簡単にできたじゃないかって人いるんですけど、それはそうなんですけども、それではあの何かあった時にもう直せないし彼らにできないんですね。でも時間がかかったとしても、そうやって彼らで作ったことによって本当に緑が戻ったし、彼らが維持できるっていうね、すごいそれをね思って感動いたしました。はい、でそれで今日の説教に入りますね。なんかね、すごい先週久しぶりにね、なんかあの深く涙を流したんですね。あので面白いこと言って、あのずっと一緒にやってきた人がですね、そのアナウンサーがですね、なんかすごく意気込んでですね、彼の高い志を、ね、あのこれからも引き継いでくださいって言ったらね、その高い志とかそういう感じではなかったんですよねって、まあ、ただ彼は志を深く持っていましたって言ったんですよね。高い志とかじゃなくて彼の志を深く持っていたっていうふうに言ったん、これ言葉の遊びじゃなくてとっても意味のある言葉です。そうなんだろうなって思います。なんかそのすごい高いビジョンを持ったとか平和運動したとか言うんじゃなくて、目の前の困っている人 に会ってしまった、ほっといて通り過ぎないっていうところから、そういうところから始まってるんですよね。で本来ね、それはクリスチャンの生き方だと思いますけども、なんかすごくあのなんかカトリックで言えばマダーテレサと、ね、似たものを感じました。はい、それで聖書に戻ります。今日はルカの福音書の1章の26節で、先週学びましたダカリアとエリサベツの続きです。で受胎告知と言われているところですね。でここを見ていきたいと思いますね。26節から、ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の人のところに来たと。で6ヶ月目にというのはさっき言ったその、ダカリアに天使ガブリエル、喜びの訪れを伝える、ね、天使ガブリエルがやってきて、そして男の子が生まれるヨハネとつけなさいって言って、そして6回経った時、だからヨハネがヨハネを身ごもってたエリサベスが6回経った時、今度はナダレ、ガリラヤのナダレという町の一人の主張マリアのところに来たんですね。でナダレ、ガリラヤっていうのはですね、まあ、エリサベスが見たら田舎なんです。でしかもそのナダレというのはそのまた田舎なんです。で、まあ、900人ぐらい、いろんな説があります。900人ぐらいの村だって、まあ、町と書いてありますけどね、村といってもいいようなところだったんで、神様は面白いなと思うのは、イエス様を人としてこの身ごもらせるときに、このまあこういう方をしたら失礼かもしれないけど、田舎の片田舎のこのマリアを選ばれたんですね。面白いなと思いますね。 神は本当に心ご覧になるんでしょうね。聖書に書かれているマリアというのは本当に謙遜で、私たちが学ぶべき信仰の模範であります。聖書に書かれているマリアはね、でそのだから本当にこのその人を選ばれて、そしてそのガリラヤのナザレという町に来て、ほとんどの人はそんな目を留めてなかったと思うけど、神は目を留めてくださったんですね。今いろんなところで、ね、オンラインされている方でも、ここにいらっしゃる方でも、人からなかなか目を留めてもらえなかったり、なんか本当に主を愛してたり忠実にやってるんだけど、人は分かってくれなかったりして、なんかすごく分かってもらえないなと思っている人はいるかもしれませんけど、神様はご覧になっています。神様は見ておられます。それを忘れないでください。そして神様は必ずそのこの神の前に示した愛とか忠実を忘れないで、きちっと答えてくださる方なんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思うんですね。でマリアのところにやってきて、ね、でこのマリアはですね、この処女はダビデの家系のヨセフという人の稲付で名をマリアと言ったと。ヨセフの稲付だったんですね。で稲付っていうのは、まあ今で言えば婚約者みたいなものですね、フィアンセ。ただ今の婚約者よりもっと強い絆だったんです。もう稲付けって決まっていたら、もう周りはすべてこの二人は夫婦と同じように扱う。もちろん結婚をきちっとするまでは一緒に住みませんよ。しかしもう周りも本人たちももう夫婦と同じ意識を持っている。だから今のフィアンセよりもっと強いですね、強力なね。だからそういう感じだった、ね、でおそらくこのマリアはね、この頃ね、15歳ぐらいだったんじゃないかと言われていますね。でそこに天使がやってくるわけですね。御使いガブリエルがやってきて、28節、今日の一つ目ですね、ポイント、入ってきたと言うんですね、マリアにね。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。おめでとうってね、びっくりしました。何だろうってね。で恵まれた方ってね、何が恵まれてるんだったら、主があなたと共におられますって。でなんかわけわかんないそうですよね、いきなり言われてもね。それでしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これって何の挨拶か考えることは、どういう意味なんだろうか、分かんなかったわけですよね。これは確かに それはそうだと思います。そしたら天使がさらにね、ガブリエルが言うわけです。すると御使いが言った、怖がることはない。抱かれの時もそうでしたね、怖がることはないって。天使が来ると、それは来るんでしょうね、怖がることはないマリアって、また名前を呼ぶわけですね。怖がることはないマリア。そしてあなたは神から恵みを受けたのです。再び言いました。さっきは恵まれた方って、今度は恵みを受けたのですよって。でご覧なさい、どんな恵みか。あなたは身ごもって男の子を産みます、なおイエスとつけなさい、ね、これは神の一人子イエス様ですけども、身ごもって男の子が生まれるよって、イエス様とつけなさいね。でその子は32、33、その子は優れたものとなり、人高い方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその地ダビデの王位を与えになります。彼は常しえにヤコブの世を治め、その国は終わることがありませんって言ったんですね。で一つ目のポイントなんですけども、このさっき言った恵まれた方って言ったことは、主が共にいるからですね。であなたは神から恵み受けたのですっていうのは、イエス様を身ごもったからですね。つまり主が一緒にいることが恵みなんです。イエス様を身ごもった、イエス様この場合は本当に人として身ごもったんですけども、神様が人となってくださって、罪は全くなかったけども、私たちと同じこの肉の体を持ってくださったそのイエス様を宿したから、主が一緒にいるから恵まれた方なんですね。でも私たちもですね、肉を持ったイエス様は宿してはいませんけど、本当に自分の罪を心から真実に悔い改めて十字架を信じたとき、復活を信じたとき、イエス様はうちに住まわれるわけですね。内住と言いますけどね、うちに住まわれるんですね。だから私たちもうちにイエス様を持ってるわけで、まあ、持ってるって失礼ですけど、まあ、住んでくださったわけですね。そうですよね。でもね、イエス様が共にいることに勝る祝福はないんです。旧約聖書の中にしばしばで、ね、神共にいますとかね、神の御手が帰るようになったとかね、これは祝福なんですね。で死が共にいることに勝る祝福はないんです。で死が共にいるならば、例えば病気の立たなかったあっても、死が共にいるってことを深く感じるときっていうのは、ね、すごく喜びとか平安が来る、まあ、もちろん癒されることは素晴らしいことですよ。それとともに、いろんな問題困難の中にあっても、本当に神が共にいるときね、こう本当に守られるし平安が来るんですね。不思議なぐらい。いつか言いましたけれども、平安っていう映画ってね、ピースという映画って、でどういう映画かといったらね、こう穏やかなね、春の海、ひねもすのたりのたりかなっていうね、そこにこうのんびりそういうんじゃないんですね。ものすごい嵐の中に船がこうその嵐でこう揺れてる、その中に一人の人が本当に穏やかな平安な顔でいる絵が、それが平安って絵なんですよ、ピース。ですごい私ね、この話を聞いて感動したんですね。 で本当の平安って神が与える平安ってそういうやつなんですね。で神が共にいるから平安ってことなんですね。で私思い出したんですけども、昨日酔っててね、なんかいい例えがないかなと思ってあったらね、思い出したことがあって、私が小学校3年生の時、私もそういう時代がありました。当時9歳臭いなんです ね8歳は野菜で9歳は臭いなんてよく言いましたけども、10歳は天才とか言ってね知ってますかね、言わなかったですか。8歳野菜、9歳臭い、10歳天才ってね、10歳以降はもうただの人とか言ってねで、まあ、つまらないこと言いましたけども、それで何かというと、9歳の時ですね、まあ本当に末っ子だったことがあって、まあ、ちょっとまあマダコンみたいなとこあってですね、母親にべったりだったから、まあ、母のそばで寝てたんですね。で母親がですね、可決ですね、血を出したんですね。でもよく分かんなくて、なんか咳をすごくして痰を出していて、そのうち血になったんですけども、でもいっぱい、今ならティッシュと言いますか、あの頃ティッシュなんて言葉は使わない、鼻かみって言ったんですあの頃はね、ティッシュなんて言わない頃ですね。それをね、いっぱい使ってね、恥ずかしいけど私はね、バカ息子はですね、そんないっぱい使ってもったいないとか言ったんですよね。今から思えばすごいひどい言葉ですけど ね、そんなことあった。で母は結核になったんですね。でなって、そして1年間入院しました。まあ、もちろんね、法定伝染病かな、だから隔離されて入院したんですね。ところがね、それまでね、いろんなことがあって、ちょっとね、サンデークリスチャンだったんです。サンデークリスチャン別名でね、今は言いませんけど、昔は言ったフートンクリスチャンって言うんですね。日曜日になると聖書を持ってきて、ふーって埃を払ってトンと叩いていくから、フートンクリスチャンって言うんですけど、昔はそういう言葉があったんですね。サンデークリスチャンですね。ね、とっても、ね、日曜日はちゃんと今日は言ってましたけど、サンデークリスチャンだったんですね。ところが、そのことがあってですね、それまで父は、まあ、あの時代の反映してたんですけども、一生懸命仕事をしてですね、とにかく節約、節約、節約って言ってね、まあ、家を建てたかったんでしょうかね、節約、節約って言ってね、母親に言って切り詰めていた。で本当にものすごい几帳面な人で怖かった。家帰った時に靴が並んでなかったらもう怒られる。もう絶対靴は並べて、こっち向けに並べるとかね、あれはもうものすごい几帳面だったんですね。でそういう人だったんですね。ところがそのことがあって、そしたら母は入院したんですけども、今までにないぐらいね、主が共にいたんですよね。だからそれまでも共にいたんですけど、そこで本当にこうその中で本当に死が共にいるってことが深くなったんでしょうね。まあゆっくりできたってことなんでしょうけどね。なんかそれでね、病院行った時ね、母はなんか本当に明るかったんです。全然暗くなかったんです。もう明るかった。お見舞いに来た人を逆に励ましていて、で主治医の先生とかね、その病院の先生で有名になって、その病棟でね、で何かあったら木原さんに会いに来なさいって言うんですね。で先生は時々来てね、あの人はちょっともう本当にこう元気なくてどうしようもないからね、ちょっと悪いけど木原さん行ってちょっと励ましてあげてくれって言ってね、本当に言われたんですねだからね、病院の伝道者とか言われたんですね。それ全然気負ってないんですよね。もう本当にこう主が共にいたから、主が共にいると、ね、面白いんですね。そういう時に全然明るく元気になるっていうか、本当にそうなんですね。で父もですね、それまではそのなんか、なんて言いましょうか、サンデークリスチャンでね、怖かったんですけど、本当にそこでまあ砕かれたんでしょうね。毎週日曜日はですね、夜まで残って、今は路上ライブなんて言いますけど、当時はその路傍伝道って言ったんですね。太鼓を持ってね、大阪の南の繁華街をね、歩き回ってですね、太鼓を叩いて歌って、でみんなが集まったところでね、大声で叫んでね、キリストのことを明かしたり宣伝するんですね。でそれは当時流行ってた。それに毎週行って、私もついて行ったのね、小学校の時こうやってね、まあ、4年生ですね、入院したのはね、母がついて行って、その時覚えた歌は今でもよく覚えてる。ただ死んでよとかね、人生の身の嵐とかですね、まあ、いろんなのがあるんですけどね、覚えてます。でその時のスピリットってのはすごく残ってるんですね、今でもね。で1週間に1回は最低お見舞いに来ましたし、多い時は4回、3、4回お見舞いに来ました。で私は母親子だったから、いつもつっくついて行ってきましたし、しかもその時ですね、ただ母が本当に死が共にいるっていうのがあっただけじゃなくて、父もそこで本当に神共にいますということがあったんですよね。でそれで私父はそれまで怖かっただけだったんですけど、そこでね、父が私のことを思ってくれて、野球の、ね、道具を買ってくれて野球を覚えたんですね。でも全く小学校1年生の時に先生に使えたあだ名はですね、かぐや姫っていうニックネームなんですね。給食の時間になるとですね、私給食食べれないんですよ、好き嫌いが激しいから。顔に畑いっぱい作ってね、 それで先生はですね、あの給食の時間が近づくと泣き出すからね、満月のように泣くかぐや姫ってことでね、で私のニックネームも担任の先生がかぐや姫つけたんですね。今だったらこれちょっときっと問題になるでしょうね。今だったらねつけられない。でもまあでもそれ別にいじめるとかじゃなくて、まあ、愛情もつけたんですよね。で母親もね確かにそうねって感じだったんですねそんな感じだった。ところがね、母が入院した結果野球を覚えてね、野球が私を男にしてくれたんですね。でもう一つは父がね、まあ哀れに思ったのか道具をいっぱい買ってくれて、目が悪いんですよ。目が悪いのにねキャッチボールよくしてくれたんですよね。今でも覚えてますけど、それで野球をますます好きになったの。あの時に親子関係も、まあ、両親の夫婦関係もで私の信仰の度合いも全部形作られたと思う。だから最も困難だったはずの時がものすごく神様が共にいることを、母親個人としても家族としてもあって、それがいまだにそこのことが生きてるんだなってことを、なんか昨日ね本当にそうだなってなんかねお祈りが思ったんですね。で主が共にいるっていうことの素晴らしさ、クリスチャン面白いけど、試練になればなるほどこの主が止めることの素晴らしさをね知るんですね。試練は人を神から引き離しはしません。試練はむしろもっと深く神様の愛を、神の恵みを私に分からせてくださって、決して私たちを捨てて離れない神様ということを実感させてくれますね。主は共にいるんですよね。でキリストを本当に悔い改めて信じた時、聖霊は心に住まれ、主は内住されて住まれて、キリストの方が私たちを見捨てて個人にすることは絶対ないんです。いつも共にいるんです。いつも共にいるんですけど、私たちの方がなんかこう忘れちゃったりなんかいい加減することだけど、死ねや困難になることによって逆にそのキリストを本当に深く知るんですね。でキリストが共にいることに勝る祝福はないんですね。神が共にいる、これに勝る祝福はない。でもちろんこの方は体の病気を癒し、心も癒し、人生を癒すことができるから治してくださいます。でもまず主が共にいるんですよね。その共にいる主の姿が素晴らしくて、これがこの方一緒にから平安がある、それが私たちを癒すし解放するんです。ここをね、ですよね。だから一つ目はマリアにとって何が恵みだったか、イエス様が身ごもって、この場合本当に人となってくださったんですけども、身ごもって共にいてくださったことで、我々は身ごもりはしませんよ。しかしイエス様はうちに住んでおられるんですね。ここをどうぞ覚えてください。で決してあなたを捨てて離れない、自分で自分を見捨てたくなるようなことがもしあったとしても、あなたの前にいろんな人があなたから離れていくことがもしあったとしても、絶対にキリストはあなたから離れません。どんな失敗をして罪を犯したとしても悔い改めを待っておられます。でも離れません。だから悔い改めないと、許しをあなたが、神は許してられるけど受け取れなくなるからね、悔い改めてください。そうやって許しを受け取りましょう、ね、でも神様の方が離れることはありません。これですね。それが一つ目で、二つ目ね、ね、こうね、イエス様が生まれて身ごもるよって言われたんですけど、びっくりしたわけですね。マリアは、そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになりましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、ほんな無茶なこと言わないでくださいって、私はまだ男の人を知りません、少女なんですよって、そんなことあるわけないでしょってことです。これね、それはそうです、これは当然な反応ですね。そしたら天使ガブリエルは何て言ったかというと、35節で、聖霊があなたの上に臨み、糸と相方の力が、父なる神の力があなたを覆います、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のことを呼ばれます。もう生まれるって前提ですよね。生まれるものは聖なる神のことを呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスもあの年になって、だからもう子供生まれない年だった、しかもずっと不妊で生まれなかったし、そしてもう生まれない年になっているにもかかわらず、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われた人なのに、今はもう6ヶ月、実際ね、もう6ヶ月経ってるじゃないかって。で神にとって不可能ことは一つもありませんなんですよ。だからどんなに年を取っていて もう普通生まれありえないはずなのに、まあ、エリザベスの場合は男女の営みによって子供ができたんですけども、マリアの場合は処女であっても神様にはおできになるんですよってことなんですよ。つまり聖霊が働かれ、神が働かれたら処女であっても身ごもるし、どんな年を取っていても子供が与えられたように処女であっても身ごもる、神様は特別な聖の力によってイエス様を宿したんですね。でもう皆さん信じてますよね。イエスキリストは処女マリアに、乙女マリアに宿りってね、まあ、うちは使徒信条はいつも言いませんけども、使徒信条になるように処女なんですね。で信じてますよね、大丈夫ですよ ね。でこれはね、もう土台です。で逆に言えば、もし処女じゃなかったらどういうことかって言ったら、ね、どういうことかって言ったら、そしたら男女の営みによって生まれたんだったら罪の種を持ってる、現代の罪、ね、その現代の罪を持ってる人に私の罪の見返りはできないんです。だから 聖霊によって身ごもったから人と全くなってくださったけど、同時に神であって罪がなかったから私の身代わりができたんですよね。もう一つね、ちょっと脱線、もう一つ言いますとね、処女マリアのところに来たけど、マリアは本当に下劣だった謙遜な女性で、私たちが学べることはたくさんあります。しかし罪人でした。私たちと同じ、ね、ここ間違いないください。イエス様は見直した時に罪がなくなった、無限大なことは 100% ありえません。もしそうだったとしたら、罪のないところに来たんだとしたら、これは救いにならないんです。全く罪人のところに来てくださったから救いなんですよ。神であられるにもかかわらず、罪人の私の来てくださって、私のところを歩まれた、その罪人の、ね、門を得られて罪人の中に入ってくださったから、だから罪人は救われるんですよね。 これが愛なんですよね。だからそこをね、どうぞ知ってほしいと思いますね。で、私はそれを信じてるわけでしょ。私の信仰の一番の土台は、イエス様は少女マリアに聖霊によって見込まれたって信じてるわけでしょ。で、少女が見込まれることを信じてるのに、なんであなたは病気の癒しを信じれないんですか。病気の癒しの方が少女マリアが妊娠するより難しいんですか。少女マリアが妊娠するって、こういう奇跡の上に立ってる信仰に立ってるのに、この奇跡の土台に立った信仰を持ったわけですね。そういう奇跡をなされる神様なら、奇跡を行うことは簡単なんですね。それとね、今日このここはそういうこと言ってるんですけど、今日はちょっとここから示されたことを話しますけども、二つ目のポイントはね、これエリザベスが生まれた時も命が生まれた。エス様の場合ももちろん神だけども、人の命として、人として生まれた命ですよね。で、聖霊が働くと命が生まれた。どんな年を取っていようと、少女であろうと、不可能はなかった。これ肉の命ですね、まあ、神様は人となってくださった命ですね。ところが霊も同じなんです。ボーンアゲンって言いますけど、本当に聖霊によって新しく生まれる。私はイエス様を信じ、どっかで新しく生まれたけども、同じように聖霊が働いたら、どんな年を取っていた人、いる人でも、今までも仏教一つぎ、神道一つぎでやってきた人であっても、他の宗教に凝り固まっていた人であっても、聖霊が働くと神にとって不可能はない。命は生まれるんですよってことなんですね。で、皆さんの前にとてもこの人は救われそうにないと思う人がいたとしても、聖霊が働くと、で、多くの人はね、そうじゃなくて頑張るんですね。少しでも分かりやすく、そのままもちろん少しでも分かりやすく話すことが必要です。でも本当に神が働くときに人は生まれるんです。これ、ね、で、神には不可能は一つもないから、どんな人であっても神が働かれれば、聖霊が働けば救われる、生まれるんですね、新しく。これをね、知ってほしいんですね。これ二つ目のね、今日主が言ったメッセージなんですね。だから皆さんね、皆さんの周りにどんな人がいても、主が働いたら救われます。ご主人、奥さん、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいばあちゃん、ひいじいちゃん、お兄さん、お姉さん、弟、妹、息子、娘、孫、ひ孫、おじさん、おばさん、友人、もうぶつかってくる人、いろいろいるでしょ。まあ、あの人が救われたら逆立ちして世界一周してあげるって昔言った人がいたんですけど、してくれませんでしたね、救われてもね。ね、でつまり絶対不可能と思う人でも聖霊が与えたら救われますよってことなんですね。で、思い出したんですね、祈っててね。何かというと、この前サイで同じ部屋になった森牧師ね、パウロ森に変わりましたけども、森牧師ですね、明日からチェコに行かれます、ね、パウロ牧師と一緒に行かれます、秋元牧師と、ね、だからぜひお祈りください、ね、路上ライブでまた歌われるでしょうからね。で、森牧師が、ね、救われた時ですね、彼は熊本だったんです。で、私は熊本に家庭集会行ったんですね。1988年の12月から始まったんですけど、あれ2月か3月じゃなかったの、翌年のね、だから1989年だと思いますけども、そこでその家庭集会で救われた方に、今北九州に熊谷さんというね、吉江さんという方がおっしゃって、当時西浦さんと言ったんです、結婚する前だったから。で、その方が森牧師の奥さんが高校時代かな、中学時代かな、というかずっと一緒にバレーボールをしてた仲間、ずっと ね、それでもうずっと仲良かった。それで自分が本当に救われて嬉しかったから奥さんに伝道しに行った。奥さんが心を開いたんだけど、で、ご主人もね、伝道したら、ご主人がね、もう、ね、うるさいとか言ってね、帰れとか言ってね、言われた。それでも全然諦めずにひつこくひつこく言った。そのうちですね、もう怒っちゃってですね、二度と来るなって感じだったんですね。それでその時に言ったんですね、じゃあ一回だけでいいから牧師になってって言ったんですよね。 だから牧師さんがね、何で俺が牧師にならなきゃいけない、そんな暇はないとか言ってですね、怒ったわけですね。ね、それでも一度でいいからってとか言ってね、うるさいとかね、何で俺が会う必要があるかってね、いう感じで怒ってたんで、ところあんまり言うから、じゃあ牧師に勝ったらお前もう二度と来ないなとか言ってね、二度とキリストの話しないなとかね、分かった、じゃあとにかく勝ってってことで、それで会うことになったんですよ。そしてその会うことになった。それで森さんはですね、あの戦術を使ったんですね、武蔵と小次郎の戦術をね。でね、あの遅れていくってね、わざと遅れてくるんですね。やるね。でそれあの2時間待たされたんですけども、ただね、私賢いと思います。私当時若かったから、外には出さなくても心はイライラしたと思うんです。普通なら賢い方だと思います。私はね、あせっかちだから。ところがね、朝ね、蒼天の時に聖書ではっきり語られたんです。今でもですね、遅れてくるって語られたんですよ。本当に語られたんです。それでへーと思ってね、それでその人が会うって言ったからね、じゃあ遅れてくるのかなと思ったらね、どれぐらい遅れるだろうとか思ってね、逆にね、どこまで遅れるんだろうとか思ってね、普通ならね、イライラしたと本当に思うんですよ、私ね。まだ若かったし、恥ずかしいけど。ところがね、はっきり神が与えたからね、全然平気だったんですよね。それで2時間できた時に、おお、2時間できたかとか思いながらですね、それでね、ほんでお話をした時に、いきなりですね、なんて言ったかな、神様いるなら、ここ見せてみろって言ったかな、出してみろって言ったかな、なんかそんな感じ、まあよく言われるパターンですね。まあ、だからあの、いや神様は霊的な存在だから見えることはできないけども、ね、歌詞ですね、目で見えるものが全てじゃない、例えば空気っていうのは目に見えないけど存在してるし、とっても大切だ。また愛とか憎しみっていうのは目には見えないけれども、はっきり力があってエネルギーがあって、愛とか憎しみで人は全く変わることができる、それをエネルギーに切ることもできる。だ、目に見えなくても存在するものがあって、神様は霊っていう存在で、そのこの体や心よりももっと深いところに存在するものなんですよって話をしたら、なんかやっぱりうまいこと言いやがってって顔したんですよ ね、 でね、なんかね、それでね、それから1時間ぐらい、あの質問なんて可愛いもんじゃないですね、もう喧嘩、しかもね、なんかもう本当ね、お前バカかって感じで、もうボロクソですよね、まあ、ボンボン言ったんですね。でそれに対して、まあ、私の答えられる答えをしましたね、こう普通、まあね、やっぱりね、2時間待たされたからね、主の言葉がなかったら私はね、途中で怒ってたかもしれないですね。でも神様の、ま、守りですよね、言葉があったら全然平気だったので、淡々と答えた、淡々とね、それでね、突然1時間過ぎた時に、突然ですよ、突然、私何も言ってない、突然自分でね、生い立ち話し始めたんですよ、聞いてもいないのに。いや実は自分はここはミッション系だとか言ってね、九州学院ってところなんですよ、熊本のね、結構いい高校で、それでね、そこで実は自転車のね、競輪の選手になりたかったんですよね。で自転車で特大で入ってるんだよね。でそれで行ったんだ。でも途中でね、怪我をして病気になって、もうダメになってね、やめちゃったんだって話になって、聞いてないですよ、そんなこと。あ、そうですかって言ってね、あ、そうですか。それからね、その後の人生はね、あのいろいろね、ちょっとプライベートなんかそれ以上言います、そこはみんなに言ってるからね、みんな、彼がね、いろいろ言い始めた。あ、そうですか。だからその後はね、もう、あ、そうですか、あ、そうですか、あ、そうですかってね、言って、でそれで1時間近く話したら、だ全部で2時間ぐらい、ね、話したらね、彼がね、こうなんかね、涙ぐんできたからね、あの、森さんってね、イエス様は全部知ってたんですよって言ってね、そのためにイエス様は今日出会わせてくださったんだと思う、イエス様はそのために10時間かかってってね、罪の話をして、ね、知っていませんかって言ったら、はいと言ってね、夫婦でですね、ボロボロ泣きながら、夫婦でボロボロ泣きながら、イエス様を信じたんですよ。あれはね、劇的でした。でその時ね、熊谷君ね、今北九州の熊谷君ですけども、まあ、当時西浦さんですね、まだ結婚する前だから、でももうお付き合いされてましたからね、結婚前提。それで、その2人がいてね、熊谷君びっくりして目の前で、森さんが、もう前から知ってるからね、森さんのことをね、もう、この人死にたら奇跡だとか言ったのを目の前でコロッと変わったからびっくりしてですね、はぁーっと踊れたの彼がね。まあその西浦、当時西浦さん、今の熊谷さん、奥さんの吉江さんですね、まあその一生懸命祈ってたんですよね。だからまあそれが一つあったと思います。でもあれ聖霊が働いたんですよね。だから聖霊が働くとね、人って変わるんです。それは森さんだからよって言わないでください。そういった瞬間サタンに持っていかれます。違います。聖霊が働かれれば、あなたの家族も、あなたのご主人も、あなたの奥さんも、あなたのお母さんもお父さんも、息子も娘も兄弟も、あなたにぶつかってきているあの人も、聖霊が働かれればボーンアゲインするんです。救われるんです。いいですか。頑張っても救われませんよこの方によりでは、秘訣を教えますね。神様ね、 私でさえこんなにあの人のことを傷んでると ね時々腹立てるけど、それでもやっぱり愛してるんです。ましてあなたは間違いなくあの人を愛してます。私でさえ救えてほしいとこんなに願ってる。あなたは絶対私を願ってる。だから神様、あなたは救うことができないから、あなたは必ず救ってくださる。救ってくださいって言っていいんですけど、不信仰伝統にね、まあ、あの人は救われない、救われなくて当然の人です、でもお願いしますっていうのは一見謙遜なんだけどね、救われないって信仰があるんですよ。それやめてください。神は必ず救ってくださる。神は救うことがおできになるんだっていう伝統だって、神様どうぞだから働いてくださいって、私はもう欠けだらけで不十分で十分できません、でもあなたが働いてくださいってこう祈ると、神が働かれる。必ず救われますよ。ましてこの時代、週末の時のリバイバルに見せた教会の皆さん導かれたんですよ。主人目標はイエス様の教会に導かれたんですよ。神様が救わないわけがないでしょう。そこにね、立って神に祈るんです。あなたがしてください。あなたで、そこで神様が何か言われたらそれをしましょう。でも神様にね、よろしくお願いしますって、もうあなたがやってくださいって、ね、真剣に求めればいいんですね。必ず救われてきます。で、私ね、今年ね、来ると思ってるんですよね、その波が、第一波が。まだバーじゃないかもしれないけど、ある一波が来ると思います。ガーってね、楽しみですよ ね。で、ここもね、だから今日はね、あの人となって、キリストは人となって雇ってくださったんですよ。その通りですね、肉を持って。だから私は救われるんですけど、なんかまして私たちも神様は霊的にも防犯できるんだって思い出されるんだよってことを言いなさいって言われたんですよね。二つ目で、三つ目ね、最後に、ね、神にとって他のことは一つもありませんって言われた時に、マリアは何て言ったか。本当に私は主の恥ためです。恥ためってのは男性ではしもべってことです。女性の場合は恥ためと言います、ね、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにって言ったんですね。で、あなたに言われた通りになりますようにって、これがね、マリアの素晴らしいところ。あなたの言葉通りになりますように、御心通りにしてくださいって、もうあなたの御言葉になりますようにって言ったの。イエス様お母さんになれるんだから、それはそうだろうなんて言わないでください。もちろんイエス様の人となった、神の母じゃないですからね、人となったイエスキリストのお母さんには なれます。素晴らしい軸です。でもまずフィアンセのヨセフね、こう長生きになった時ね、どうしたんだってね、いや聖霊様なのよ、聖霊様で心配しない、これ聖霊様って言ってね、あそうかって普通言いますか普通言いますか、ありえないでしょ。お父さんお母さんだってですね、びっくりすると思いませんか。で、間違いで、まあ、お父さんお母さんは、まあ、もしかしたらね、あの信仰深かったら、あのそういうこともありるかと思ってくれるかもしれないけど、隣近所、皆さん町で書いてあるけど田舎の村なんです。田舎ってのはね、隣近所のことを詳しく知っててね、とっても親切にやってくれて、よくやってくれて、だから素晴らしいんですけれども、若い時はちょっと鬱陶しいあんまり知ってるから。マリアがちょっと長くなってきたらすぐ分かって敏感でしょ。あれどうしたの、あのマリア、あんな15歳で可愛い清純な顔してて、えとか言ってね、でちゃんと気に来ればいいのに、どうしたのってね、だから説明できる気に来ないでね、噂が噂を呼んでガーッとね、それぐらい想像できると思いませんか。で、実際マリア、ヨセフはね、本当にマリアを愛してたから、内密にさらせようとしたって、さらしもしたくなかったって、怒らなかった、怒ってね、なんか言うんじゃなくて、本当に彼女に傷つけない内密にさらせようとしたって書いてあるでしょ。ヨセフは本当にマリアを愛してたんですね。そしたら夢でね、やってきて、いやそれは聖霊なんだ、受け取りなさいと言われて、まあ、ヨセフ信仰も素晴らしかったのね。そしてイエスが生まれるまではマリアを知らなかった。その後はマリアと夫婦だから、当然ね、夫婦として子供は弟妹は弟ができるわけですね。これね、全然それはね、なんかね、マリアさんをね、なんかもう最後まで書道の前にしておきたくてです ね、あの兄弟っていうのは全部いとこで、マリアは最後まで書道だったって言った人がいるんですけどね、やめてください。聖書の通り信じましょう。マリアは結婚したんだから、夫婦として男の子をね、あのイエスが生まれるまではヨセフは決して知らなかったんです。その後は夫婦だから、当然一つになって子供ができた。全然健全じゃないですか。ものすごく健全じゃないですか。そうでしょ。人間がね、余計なことやるからおかしくなるんですよ。天国のマリアさんがね、悲しんでますよ、本当に、ね、で、二つこれあるんですよ。一つはね、今言ったように死生児ね、誤解を招いてね、聖霊って分かってもらえないから死生児と言われるかもしれない。それがマリアだって分かる。もう一つはね、今のようにね、もうマリアがもうなんかすごく特別に神格化してね、言われてしまう、イエス様に大きくなっちゃう。この2つの極端があるんですけど、どっちも天国でマリアは悲しんでるでしょう、ね、で、聖書のマリアは本当に謙遜な人で、当然分かったと思うんですよ。お言葉通りになりますよ言ったら、イエス様のお母さんになる、人となるキリストの救い主の母になるということは素晴らしい恵みだけど、当然誤解を生むだろうって。 ね、当然誤解を生むだろうし、いろいろ言われるだろう、そんなこと分かった、分かったけれども、どうぞその言葉通りになりますようにって引き受けたんですよ。こうやって十字架を引き受ける人がいたときに、神の奇跡は現れるんです。しかもたくさん非難や中傷を受けたと思うけど、それに勝るキリストの母となったことの十字架もあったですよ。あなたの心を釣りがさし貫くって言われたから、その通りだったから、目の前で、ね、人としては自分の息子だったイエス・キリストが罪がないのに全人の罪を背負って目の前で殺されるんですよ。これは母としてね、ちょっとすごかったと思う。そういう意味でマリアはやっぱりね、特別な人で、そういう意味ではやっぱり、ね、しかしいいですか、それを全部引き受けて奇跡が起こった。人が救われてね。で、皆さんね、奇跡を神はなさりたいんです、あなたを通して。その時に例えば自分を通して癒し起こってほしいと思う人ね、求めてください。癒し起こりますから、奇跡が。とかね、奇跡も起こるんですけどね、いろいろ言われる。例えば新井牧師はね、新井先生はですね、ご主人も天国に帰りましたけども、もう日本のキリスト教会の、ね、中心部でやって活躍してて、すごく持ち上げてたの。ところがこれじゃない、もっと何かある、この壁を破るの何かあるってね、真剣に求めていったら、カリスマにぶつかって癒しのことをね、あの今朝に来るまんってすごい癒しの器に祈られて、いや1年かけて聖書を調べて祈って確認ができたから、癒しがあるって言って癒しが始まったの。本当に奇跡が起こったの。その結果ですね、日本のキリスト教会からね、総スカン食ってですね、あの辞任したんですけど、結局あれ追い込まれた、辞任までね、そういう感じだったんですよね。でみんなね、本当に神の奇跡を引き受けるときに十字架を追うんです。例えば私たちの教会で予言が始まったとき、秋元牧師はある人は予言が来たって言ったときね、分かりました、じゃあ神様聞いてみますって口ではそう言ったけど、この中ではもう断ろうと思ってた。予言を始めたらもうボロクソに言うことはしてたから、で、その予言がなくても神の子いけると思ってたから。ところが帰って神にちゃんと祈ったら、予言の働きを始めなさいと言われた。岡丸牧師にもそう言われた。ほいでだから踏み出した。でもその時書いてある、あの清水から飛び降りる覚悟ってね、なんだステージオブ清水ジャンピングって言うんですけども、ね、清水から飛び降りる覚悟で、もうつまりもうまともな教会とは言われないって、もう分かってたんですよ。でその通りまともな教会、それからもうボロクソですよ。でもそんなことを超えてしまう、そんなことをもう別に飛び越えてしまうぐらい大きな祝福を予言の働きを通して私たちは見たんです。すごい神の技をいっぱいで、皆さんいいですか、だから本当にあることを引き受けるとき、十字架を引き受けるとき、神の奇跡が現れてくるんですね。でマリアの素晴らしさがそこなんですよ、ね、これはですね、でこれからね、奇跡が現れてきます、ね、あのよく私が明かしてあの話す吉谷みなみ牧師、今日はもう明かしません。ただ一番最初の頃ね、吉谷みなみ君はある A 店という店から B 店というね、一番売れない店に行くときに、上、ね、上司から頼まれたとき断ったんですよね。な、 B 店に行ったって、 B 店には B 店のキャリアがいて、自分は B 店にとっては新米だから、いくら今までいろいろあってもね、しかも店長じゃない、アルバイトで行くのに、ほんなら逆だったら嫌だから無理ですよって断ったの。断っても断っても頼まれて、3回目か4回目に祈ってみようと、祈ったら神様行きなさいって言ったんだ。その時彼は分かりましたって、神様が言ったから行くんだけど、案の定行ったらソース関空でしょ、まあ、今日は明かしませんけど、それで店長に、店長、上司に呼ばれてね、お前何やってんだって言われてね、ここまで言いそうになったけど、神様がまだあなたは私に頼ってないって、私に技を見てないじゃないかって言われて、ぐっととどまった。そしてそこで、ね、感謝をしていろいろやったら逆転起こったじゃないですか。で我々は逆転をしてるから晴れるよと思うけど、考えてみたら一番最初行く前からうまくいかないって普通に考えたら分かった。彼は断ったんだけど、何度もやれて神に乗ってみたら、神様行きなさいって言うから、分かってたけど引き受けた。その時神様が逆転を始められたんですよね。リュナンね、それをしてもなとかね、それを私がしてもなとかね、私がやってもなちょっと大変な時だとか思うことがあっても、吟味はしっかりしてください。本当に神様だと分かったらね、受け取ってほしいんです。その時にね、必ず神様のね、用意している奇跡を見る。マリアは特別じゃありません。どの人だってそれを引き受けた時、神の用意している奇跡を見る。で奇跡が現れる人生ってのはね、そういうことなんですね。それをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。今日3つお話しました。最後にまとめて終わります。1つ目は、ね、恵まれた方は主があなたと共にいます。あなたは神から恵み受けたのです。つまり主が共にいることが最高の恵み。イエス様を信じた時、私たちは内側にキリストは住まわれた。イエス様は住んでいます、住んでいますね。この方は絶対私たちを見捨てて離れることはありません。 困難になればなるほどこのイエス様の愛と恵みが分かりますね。ですね、それ一つ目。二つ目は、聖霊が臨むときに神にとって不可能一つもない。イエス様を見ごもったように、ダカリア、エリザベツがダカリア、ヨハネを見ごもったように、命を乱す。同じように霊的な命も、聖霊が働かれば神に不可能はなくて、どんな固くなる心も不可能と思える人も、聖霊が働くとき、ボーンアゲン、本当にイエス様を信じて永遠の命を受けることができるってことですね。で、三つ目に、神にとって不可能は一つもない。神は奇跡をなされるけれども、それを引き受けるときに、同時に十字架も引き受けないといけない。でもそれを引き受けると、その十字架を忘れさせるほどの大きな祝福が必ず用意されている。だから、ね、分からないでじゃなくて、その十字架も分かった上で、でもその上で神がおっしゃったら受け取りましょう。どうぞその好みになりますように、あなたがおっしゃった通りになりますようにって受け取ると、神の技が起こります。それをね、どうだ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、今日も私たち一人一人に奇跡をなしてくださる方です。あなたは私を捨てず離れず、いつも共にいて、新しい命を生み出し、そして私たちの不可能を突き破ってくださる神であることをありがとうございます。どうです様、マリアが本当にへりくだって主の御言葉を受け取ったように、私たちも神の言葉を受け取って、神の奇跡と栄光を見させてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。じゃあ言われました。何をしてほしいのですかって。具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、今ぶつかっている人のことでも結構です。経済でも、健康でも、お仕事でも、学業でも、どんなことでも結構です。あなたの心からの願いを祈りましょう。天の父様、キリストイエスの名って祈ります。一人一人に触れてくださり、働いてくださり、心と体を完全に安らかにしてください。恐れをその人の力、イエスのためにする。出ていけ。アガペーの愛を注いでください。アガペー。アガペーを注いでください。全く愛を恐れを締め出します。神の愛をアガペーで満たしてください。恐れをキリストにためにする。その人の力、出ていけ。膝の痛み、腰の痛み、胸の痛み、背中の痛み、喉の痛み、イエスの痛み、痛みをもたらしてきている悪しき霊、痛みの根本の原因に向かって目ずる、消えてなくなれ。悪しき霊をその人の力、イエスの手に出ていけ。痛みをその人の力、出ていけ。喉、胸、それから水道、肝臓にあるがん、イエスの手に目ずる、消えてなくなれ。がんをイエスの手に、聖霊の火によって焼き尽くします。完全に消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、それからなんか足がなんかおかしい方ですね、膝とか足首とか、なんか足がちょっと歩くときつくなったり、普通に歩けない方はその足に触れてください。足に触れてください。イエス様って言って癒されよ。新しいところに踏み出そうとしている方ですね、新しいところに踏み出すことは御心です。ただ言葉を受けなさい。踏み出した後にいろいろ許される、困難を許されるんですが、言葉があるときあなたはそこに立っていて、その困難を通してすごい神の栄光を見ますが、言葉がないとこう揺らいでしまいます。言葉を受けなさい。神はあなたに言葉を与えられます。ディボーション、蒼天のディボーションがポイントです。ディボーションの聖書を通してあやふやじゃなくて明確に言葉が与えられます。その言葉を受けなさいとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。恐れないで踏み出していきなさい。人間関係がなんかこ うまくいってなかった方ですね、恐れないで踏み出していきなさい。私はここでなんか今までのことを嘘のように環境を回復させます。神の私の手が動くときに、あ、こんな風に回復できるんだってびっくりするでしょう。だから恐れずに踏み出していきなさい。私はこれを回復させるとしてやります。感謝します。ありがとうございます。イエス様、何をお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 御意願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。